13、24ページ、みんなの図書館及び太宰府の文化。みんなの図書館、新しく入った本、令和6年4月、貸し出し開始資料から。小説、コマドリたちが歌うなら、寺地春菜、魂の歌が聞こえるか、新保雄一。家族解散まで1000キロメートル、朝倉明成。不思議な時計、北村薫。階段でか、青柳愛人。佐渡絢爛、赤髪亮。あいにくあんたのためじゃない、ゆづきあさこ。定食屋雑、原田ひか。まがつき、神永学ぶ。スプリング、オンダリク。別れを告げない、ハン・ガン。出会いはいつも8月、ジー・ガルシア・マルケス。随筆、詩などの文学。魔女の眼差し、角野栄子。マリコ・アニバーサリー、林真理子。見る、知る、学ぶ、名所旧跡でググッとわかる日本文学。ロバート・キャンベル、監修・解説。その他の本、置いてお茶を習う、牟礼瑤子。肩こり、五十肩、腱板断裂、肩の痛みが良くなるすごい方法、歌島大輔。平野レミの自炊ご飯、平野レミ。飼い主のための犬のお手入れの教科書、奥田佳代。なぜから始める政治経済、藤井剛。図書館の開館時間は午前10時から午後6時まで。祝日を除く金曜日、土曜日は午後7時まで開館しています。図書館カレンダー。6月の休館日、3日と10日の月曜日、および特別整理期間のため、6月17日月曜日から26日水曜日まで、市民図書館とすくすく号はお休みします。すくすく号は7月2日火曜日の5コースから巡回を再開します。本は図書館玄関横と生き生き情報センター内の本のポストに返却ができます。ただし CD、DVD ほか返せないものもあります。注意してください。市民図書館電話 921-4646、ファックス 921-4896、ホームページの二次元コードが載っています。太宰府の文化、公文書館だより122、古代三条と太宰府1。私はこの欄で何回かにわたって古代太宰府の軍事的機能を考えてみました。今回も引き続き、その一環として、古代三条をめぐる問題について考えてみましょう。太宰府の軍事的機能を考える上で重要なのは、やはり白村江敗戦後の天智天皇3年、664年、壱岐、対馬、津串の国などに設置された先森と飛ぶ日、また同年、津串に築造された水木、そして翌年の大野城、紀城の築城でしょう。これらは日本書紀に記されており、太宰府は先森の配備、飛ぶ日の運用及び管理、また大野城、紀城、水木などの防衛施設の統括といった軍事的機能を付与されたと考えられるのです。ここに見える大野城、紀城は、これまで古代三条の中では、対馬の金田城、熊本の菊池城、香川の八島城、奈良大阪の高安城などとともに、朝鮮式三条の名称で分類されてきました。一方で、瀬戸内地域から北部九州にかけては、いわゆる交互意思系三条と呼ばれるものが分布しています。この交互意思系三条はその性格をめぐって霊域説か三条説かと明治時代に論争が起こりましたが、 現在の研究段階では朝鮮式三条と皇后石系三条とを合わせて古代三条と呼ぶことがようやく一般的になってきました。さて、この展示帳には博多の七つから現在の清張跡に太宰府が移転したものとも考えられており、この時に先に述べたような軍事的機能が付与されたことから、太宰府は軍政府として成立したと説かれることもあります。確かにそうした側面があることも一概に否定できませんが、その後における太宰府の軍事的機能の展開を考えてみると、この時付与された軍事的機能はまさに白村江敗戦という国家存亡の危機ともいえる事態に即応するための緊急的臨時的措置と見ることができるのではないかと思います。それは両性に見える太宰府が七つの宮家、筑紫の太宰、筑紫の総領などさまざまなプロセスを踏みながら段階的に整えられていったと考えられるからであり、そのことを念頭において展示帳における軍事的機能の付与を一旦相対化してみることも重要ではないかと思うのです。そうしたことを踏まえた上で、先に触れた古代三条の在り方を再検討してみる必要性もあるのではないかと考えています。太宰府史公文書館、重松俊彦。バックナンバー、ページ ID7241。 以上、担当は中村でした。